商店街魅力発見、今日は長後商店街協同組合にお邪魔しています。お話を伺いますのは長後商店街協同組合会長でいらっしゃいます山村忠夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、今日は長後商店街の全体的な概要ですとか歴史などについてぜひお話を伺ってまいりたいなと思っております。まず山村会長は長後商店街で山村勉強堂薬局というお店をされています。ぜひお店のご紹介お願いいたします。
はい、私山村勉強堂しておりますが、お店はですね、商店街そのものが古いんですから、私どもで大体96年目に入りました。私が3代で息子で4代目でございます。でも商品内容は処方箋、それから一般医薬品、それから健康食品等々を、極めて、一般的なお店でございます。
お店の場所はどちらになりますか？
商店街のですね、通りのややですね、大和寄り のところでございます。はい、
長後駅東口ですね。
そうです。
はい、はい、もう本当に歩いてすぐの場所にお店を構えていらっしゃいます。さあ、そういったね、古くからの歴史のある山村勉強堂薬局さんですが、そうしますと山村会長は長後の古い歴史なんかもご存知ではないかなと思います。ぜひそのあたりもお話を聞かせてください。長後商店街の設立、歴史についてお話を教えてください。
商店街の設立はですね、昭和30年代ぐらいに商工会として設立されただろうと思います。で、協同組合として法人格を取ったのはですね、昭和52年だったと思いますね。で、協同組合の法人格をということで現在に至っているということです。はい、
はい、長後商店街としてはそういった歴史ということですけれども、この長後の町としてはかなり歴史はあるようですね。
商店街の歴史というのはですね、八王子街道と大山街道の結節線で、長後地区といいますか宿場町から発展したと言われております。江戸末だと思います。で、そこにですね、交通の要衝だったもんですから、人がより旅人がより、そこに旗が輪でき、またお店ができてですね、それが商店街の何て言いますか、出発点だと思います。それ以前のですね、歴史もたくさんあるんですけども、平安末期からな、鎌倉初期にかけてはですね、この辺を支配した、豪族がおりまして、それが長後のですね、歴史の原点だろうと思ってます。はい、
そういった古い歴史のある町、長後、その長後の中心地でありますね、長後商店街、その名残といいますか、この商店街の道が街道のようになっていますね。
この商店街のですね、中心街道はですね、中世に の武士街道ということでです、なんて言いますか、八王子から青梅まで抜けるですね、街道として、昔はですね、武士の、いわゆる往来街道という位置づけだったと思います。以前はですね、この周辺農家副業として、蚕さん、繭をたくさん生産してたもんですから、それをですね、八王子と等のですね、商人たちが買い付けに来たと。それで戸塚から長後を抜けてですね、大山に通ずる大山街道と結節線だったということで、交通の要衝からですね、商店街が立ち並んできたと。したがって一般的にはですね、鉄道の駅を中心にですね、商店街が広がるといいますか、展開されるというケースが多いんですが、すでに江ノ島線がですね、開通したのが確か昭和4年だと思います。当時からするとすでにですね、駅以前にですね、商店街が展開されてたということで、沿道型に広がってきた商店街ということだと思います。はい、
そういった歴史ある商店街、そうしますと、もう経営されて100年前後ぐらいのお店なんかもたくさんあるんでしょうね。
江戸後期からですね、ぼつぼつとお店が建て並んできたという歴史からしますとですね、100年以上の店も数軒、あるいはもっとあるかもしれません。非常に広い店がたくさんございます。はい、
いや、非常に興味深いその長後の歴史ですね。さあ、そういった長後商店街ですけれども、エリアを教えていただけますでしょうか？
長後商店街 の四つ角中心にですね、東西南北に2キロから 1.8 キロぐらいでしょうかね。ただですね、駅からちょっと離れたところになりますと、商店街がだいぶですね、廃業されまして、一般住宅とか駐車場というようなことでですね、本当に悲しいことなんですが、それが実態として、ございます。はい、
エリアとしてはねすごく広い範囲だなというところがございますが、現在あの商店街の会員数としてはどのぐらいでしょうか。
今66だと思いますね、はい、
どういったお店が連なっていますか。
町の中心にですユニーというショッピングセンター、今アピタと言いますけどねがあって、そこは核としてやったんですが、それが3年前にですね撤退しまして、急速にですね来外客が減少したということで、生鮮食料品、食料品につながる店が非常に希薄になったというんですか、なくなってしまったと。非常に大変それで不便を感じてますし、周辺の皆様にもですね大変ご不便をかけてます。
私がこう通ってまいりますと、いや魅力的なお店がいっぱいあるなという印象もあります。もうお赤飯を売ってるお店とか、あるいは魚屋さんなんかも見受けられましたかね。
来会社が来るとそうかもしれませんけど、実は魚屋さんも1軒しかございませんで、はい、お肉屋さんも1軒になってしまいましたね。昔ながらのお赤飯であるとか草餅であるとか、お団子だとかね、あるいは桜餅であるとか、そういうものを販売しているお店がございます、はい。
商店街の特徴としてはどのようにお考えですか。
まあ、なかなかですね皆さんには見えにくいんですが、歴史的な背景は非常に古いと。それをですね今後どう商店街に展開していくかという一つのポイントになると思います。それと同時にですね、商店街はですね物売りの場のみならずですね、周辺の皆様のですね、まあ、生活の拠り所という機能を持ち合わせていかなくちゃなるんだろうと。買い物サポートセンターといいまして、買い物代行を中心としたですね、生活一般、まあ、草取りで非常に苦労しているお年寄りの家にお手伝いに行くとか、あるいは引っ越しのお手伝いするとかですね、場合によりますとですね、お医者さんに行くですね、同伴するとかね、生活一般のですねお手伝いをいただけるようなですね施設の開設をですね、まあ、4月にオープンいたしまして、と、まあ、皆さんが気軽に寄れるですねサロンの開設など、そういったまあインフラもですねやっぱり力を入れていかなくちゃならんだろうと。それがまあ近隣の皆様の生活を支える一つのですね方向性としては今後やっぱり考えていかなければならないだろうと思って今活動中でございます。
今お話しいただきましたのが、そういった皆様の暮らしを支えるものとして調後暮らしのサポートセンターという施設をご用意されているんですね。今年の4月にオープンしたボランティアセンターの中でされているということで、多くの方にご利用いただいていますか。
そうですね、まあ、皆さんにお知らせするっていうのはなかなか難しいんで、ただ仕込みで徐々にですね利用者が多くなりまして、確か昨年に2000件近く利用があったんだろうと思います。ね、さらに活動を広げていくし、またその必要性はですね今後ますますその役割はですね重要だと思いますので、今後もやっぱり積極的に商店街は商店街としてですねバックアップしていきたいと思っております。はい、
そういった商店街の空き店舗を利用されて始めたというこういったサポート、ぜひラジオをお聞きの方で何かお困りのこととかご相談があれば立ち寄っていただきたいですね。
そうですね、電話していただければですねご相談に乗っていただけますし、ご相談は十分に対応できると思ってます。はい、は
い、いや本当に安心な場所であるこういったサポートセンターなどもご用意がございます。さあ、ぜひ商店街としての今後の展望についても教えてください。
やはり地域の地区の商店街ということはですね、皆様の日々のですね生活にどう対応できるか、あれをお答えできるかということが、まあ、商店街としての本筋だと思いますし、それにしてはショッピングセンターが撤退後ですね、特に生鮮食品のですねお店がほとんどなくなってしまったと。で、まあ、できるだけですね生鮮食料品、毎日これはご必要とするというか生活に欠かせないものですから、できるだけ早くですねミニスーパーの誘致あたりをですねぜひ実現したいと考えております。日々ですねそういう方向で今努力中でございます。はい、
そういった商店街、歴史ですとか文化などもうまく活用していきたいところですね。
そうですね、やはり観光、それから食にまつわるいろいろな事業というのはですね、多分地域おこしのテコとしてですね十分に機能し得ることだろうと思います。で、したがって商店街のみならずですね長後地区全体としてどう活性化していくかということをやはり視野に入れながらですね、周辺のまあ方々のご協力をいただきながらですね、まあ、商店街のみならず地域一体としてですね活動していきたいと思っております。はい、
商店街のことだけではなく地域全体のことを考えていらっしゃる山村さんでいらっしゃいます。さあ、最後になりますがラジオをお聞きの方へ商店街のメッセージ PR をお願いいたします。
上商店街はですね、ピーク時に比べるとだいぶ衰退しておりますけれども、他には多分ないであろうという発見が たくさんあると思います。他の地区ではですね、味わえない雰囲気、それはなぜかと言いますと、商店街に一歩出ますとすぐに水田があり、畑があり、農家がございます。そこで農家の店先ではですね、新鮮な野菜、果物をですね、販売しております。そういう意味でも、町後のですね、町とそれから自然とが一体となっている町でございます。ぜひ一度お越しいただきたいと思っております。お待ちしております。
今日は長後商店街協同組合にお邪魔をいたしまして、山村会長にお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそよろしくお願いいたします。